皆様おはようございます。今日はこういう形になりましたけれども、皆様と共に聖書を開き主の御言葉を伺うことができて感謝をいたします。はじめに一言お祈りをいたします。天の父なる神様、9月の最後の週を迎えました。気候もだんだん穏やかになってまいりましたけれども、神様、この収穫の秋に私たちがあなたの働きのその結実を見ることができるように導いてください。私たちに必要なものを備えてくださって、私たちが健やかでまた有意義な生活を送るように、あなたに感謝と喜びを持って御前を歩く、そのような日を送ることを備えてくださっていることを感謝します。どうか主よ、この礼拝を祝福してください。今日この場所に集うことのできなかった兄弟姉妹の上にも、また今時を同じくしてもたれておりますたくさんの教会の礼拝の上にも、あなたの祝福のあることを覚えて、私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の礼拝にも、若い方がいらっしゃる、そのようなことを考えますのに、今日のこの与えられました聖書の言葉、旧約聖書の創世記の38章、今日のこの聖書の箇所はどういうもんだろうかというふうに、考えました。聖書は聖なる書物、聖書と書きました、書かれておりますけれども、この38章に書かれている内容は本当になんだこれ聖書なんだろうかと思われるような、そういうところでございます。できれば飛ばしてしまいたいなというふうに思うんですけれども、実は今日のお話が新約聖書とも深い関わりがありまして、ちょっと飛ばすのはできないなというふうに思いました。中身は舅と嫁の不倫の話であります。嫁と舅との解任の話でございます。まあそういう意味では本当に読むのもつらい、皆さんも中には聞くのもつらいという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私たち人間のこの現実のありさまというのを本当に描ききっているな、そういう思いにさせられるところでございます。そういう意味ではだから聖書だというふうに言ってもいいのだと思います。さて今日のこのところに出てまいります、まあ、題名もつけてありますけれども、ユダとタマルという題がつけてありました。ユダという人です。お父さんはヤコブでございますけれども、このヤコブには12人の男の子が生まれまして、それがイスラエルの12の部族のその最初ということになった人たちでありますが、その中でこのユダという人は、そうですね、上から順番にいきますと、まず長男がルベン、2番目がシメオン、3番目がレビ、そしてこの4番目がこのユダということになるわけであります。でお母さんはレアという人でございました。この38章に出てまいりますユダ、今までも出てきたところが出てきたことがあるんですけれども、先週学びました37章のところで、ヨセフが 兄弟たちに恨みを買って、そして危なく殺されるところだったんですけれども、この4番目の兄のユダが、まあこんなふうに言ったと書いてあるわけですね。殺してしまうよりは、ちょうどそこにイシマエル人の大将が来ているから、これを売り飛ばしてしまおうじゃないかと、そのお金をみんなで、分けようじゃないかという提案をしてですね、まあそれは殺すよりはそっちの方がいいわねということでですね、兄弟たちも賛成をいたしまして、かわいそうにヨセフは、お兄さんたちに売られてしまったというお話がありましたですね。その時このユナが、殺すまでもない、なんとか命が流れるようにしてあって、我々もその儲かった方がいいと、こんなふうに言ったという提案をしたんですけれども、この38章になりますと、ちょっと時間がだいぶこう経つということになるんですが、一番最初のところに、その頃ユダは兄弟たちと別れてアドナ人ヒラという人の近くに天幕を張った。お兄さんたちのところを離れてですね、自分だけ、なんか友達がいたんでしょうか、アドラム人のヒラという人のところに行って、まあ、そこに天幕を張って一緒に住み始めたというのであります。いわゆるカナン人の一人になるわけですね。でそこで生活をするうちに、2節のところをご覧いただきますと、ユダはそこでカナン人のシュアという人の娘を見初めて結婚し、彼女のところに入った。まあ、一人の女性と出会って、そして、いわゆるイスラエルの人たちからすると異邦人になりますが、カナン人の一人の娘のところで結婚して、子供が生まれたということになるわけです。で、生まれた子供の名前がそこにずっと書いてありますけれども、長男がエル、次男がオナン、三男がシェラと言ったというのであり、それまでにね、やっぱり少し時間は経っていたと思いますけれども、でその子供が生まれて、まだそこにずっと彼らは生活をしていたようでありますけれども、6節のところをご覧いただきますと、ユダは長男のエルにタマルという嫁を迎えたと書かれてありますね。ですから、ユダがこのカナンの地に行って、そこで結婚して、そしてもうやっぱり20年以上ね経っていたと思いますけれども、その長男が大きくなって成人して、そこにその地方にいた一人の女性、カナン人の女性でありますが、タマルという、嫁さんをですね、長男のために迎えたというのでありました。ところがこのエルとタマルという夫婦、大変なことをやっていたんでしょうか。この長男のエルは主の意に反したので、主は彼を殺されたと書かれてあります。一体どういうことだったのかは伝えられてありません。しかしまさに神様がもうこれ以上彼に生きていてはよくないと思われるはひどい、何か大きな罪を犯したということでしょうか、犯していたということでしょうか、周りに迷惑をかけていたということでしょうか、主の意に反したので主は彼を殺されたというのでございます。長男が亡くなったもんですから、お父さんのユダは、その長男の後にですね、次男のオナンという人が、おりましたけれども、その次男坊に、お前は兄嫁のところに入り、兄弟の義務を果たし、 兄のために子孫を残しなさいと、まあ、こんなふうに言ったというのであります。これは逆縁婚、あの逆さという字とそれから縁談の縁ですね、それに結婚の婚と書きまして、逆縁婚というふうに、まあ、言われます。外国でもこういうふうなことがありまして、よくレビレート婚というふうに言われているということであります。まあ、こんなことはよその話かというと決してそうではありませんで、私たちのですねこの近くにもすぐそこのところですが、やっぱり、うちと同じ佐藤さんという人がですね、長男と結婚されたお嫁さんがいらっしゃるんですけれども、しばらくしてそのご長男が亡くなられて、今度はまだ独身だった次男の方が家に戻って、そして農業をしながらこの長男のお嫁さんと結婚して子供がまだいるという、まあ、そういうふうな出来事もありまして、これは特別に珍しいことではないなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。旧約聖書の中にはこれからだいたい450年ぐらい経った後に、これはもうイスラエルの国の中では一つの制度としてみんなは守らなければならないというそういう掟も出てまいりますけれども、やはり家を守るそういう考え方からすると、まあ、当然どこの国の人々でも思いつくような出来事、結婚ではなかったかなと思います。もちろん嫌な場合はですね、それで結婚しなくてもいいというようなことも、まあ、できたそうでありますけれども、まあ、しかしその2番目の息子のオナンという人、彼は、お兄さんのために子孫を残すっていうのは嫌だというふうに考えた。でもちろん形式的には結婚して一緒に住み始めたんだけれども、まあその一緒に、まあ、徳に入りましてもですね、その、まあ、妻となりましたタマルに、子供が生まれないようにしたと、まあ、このところには小種を地面に流したというふうに書いてあります。彼のしたことは主の意に反することであったので、彼もまた殺された、神様が彼を殺されたというのでございます。お父さんはびっくりしたでしょう。それで11節のところにこんなふうに、まあ、言ったと書いてあるわけですけれども、ユダは嫁のタマルに言った。私の息子、3番目の息子ですよね、息子のシェラが成人するまであなたは父上の家でやもめのまま暮らしていなさい、待ってなさいと、こんなふうに、まあ、言ったのであります。まあ、このまま順番にですね、三男のシェラにまたタマルを嫁がせますと、もしかするとこの3番目の子供も亡くなってしまう、死んでしまうということを恐れたのかもしれませんね。まあ分かりませんけれども、ユダの心の中にはなんとタマルっていうのは死神が取り付いてるんじゃないかと、あんまりねここで語るべきことではないかもしれませんけれども、まあそういう思いもしていたのではないでしょうか。だから、実家に帰ってあなたはやもめのまま待ってなさいと、気持ちはそんな風だったと思いますけれども、一応言葉の上ではそんな風にタマルに命じたのでありました。それはシェラもまた兄たちのように死んではいけないと思ったからであった。タマルは自分の父の家に帰って暮らしたと書かれてあります。タマルはずっとお父さんのユダの言葉を信じて待ったのでございました。12節のところをご覧いただきますと、そしてついにお父さんのそのユダの奥さんでありましたシェアが亡くなったということですね。まあ妻が亡くなって、 ユダはしばらくの間門に服していたのでありますけれども、まあかなりの時間が経ってその友達のアドラム人ヒダから誘われたんでしょうね。いつまでもそんなことじゃいかんよということで、ティムナの羊の毛を切る者のところへ登っていったというのであります。羊の毛を刈る、あるいはその手伝いをする、そしてみんなで、これは大事な遊牧民にとっては仕事でありますから、みんなでお祝いをしようということ、打ち上げをやろうということだったのではないでしょうか。一方タマルはお父さんが、その義理のお父さんのユダが、羊の毛を刈りに行ったという知らせを聞きまして、思い切った大胆な行動に出るのでありました。14節、タマルはヤマメの着物を脱ぎ、ベールをかぶって身なりを変え、ティムナへ行く途中のエナイムの入り口に座った。シェラが成人したのに自分がその妻にしてもらえないと分かったからである。もうそれからだいぶ年月が経っていたようですね。一番末っ子のシェラがもう大きくなって成人してるのに、義理の父のユダは自分を迎えに来てくれないということでありました。ずっと言われた通りにヤモメの着物を着てですね、静かにしてたんですけれども、一向にまあ拉致が開かないということで、こんなふうなことをやったというのであります。そしてティムナに行く途中のエナイムの入り口に座ったということですね。そして15節、ユダは彼女を見て顔を隠しているので娼婦だと思った。まあ後の方には神殿娼婦というふうに書いてありますけれども、この当時まあこういうですね、そのカナン人の習慣ですから、カナン人の人たちがまあ彼らの信仰をする場所にはそういうその娼婦がまあいたということなのでしょう。そしてユダはしばらく奥さんが亡くなって時間も経っておりますのでということもあったと思いますけれども、16節のところにユダは路傍にいる彼女に近寄って、さああなたのところに入らせてくれと言った。彼女が自分の嫁だとは気づかなかったからである。それでタマルはこんなふうに言ったというのであります。私のところにお入りになるのなら何をくださいますか、まあいくらですかとこうね言うわけでしょう。要するに、売春ということになりますが、代金はいくらかと言いますと、子羊一頭一匹ということになるわけですね。でしかしそこに彼は子羊を持っているわけじゃございませんので、じゃあ確かにあなたが私に子羊をくれるというその確かな保証は一体何にしてくれますかと言いますと、どんな保証がいいのかなというとですね、タマルはこんなふうに言うわけです。あなたの紐のついた印章と持ってらっしゃるその杖ですというふうに語りまして、あ、分かった、それならいいだろうって言ってですね、ユダはそれをタマルに渡して、彼女のところに入ったというのであります。そしてなんとタマルはそのことによって身ごもったというのであります。19節をご覧いただきますと、彼女はそこを立ち去り、着ていた派手な、まあ、その遊女用のですね服を脱いで、また元のヤモメの服に着替えまして、また生活を始めるわけであります。でユダは、まあ、約束をしたもんですから、 その友達のアドラム人にですね、託して子ヤギを一匹届けようとしてこの女を探したということでありましたけれども、その女は見つからなかった。でどうしてここにその娼婦がいたはずだがというと、そこの近所の人たちは、いいえいいえ、こんなところに神殿娼婦などいるはずはありません、そんな女はいませんってですね、まあ、答えるわけですね。まあ、しょうがないもんですから、ユダは言った。ではあのシナはあの女にそのままやっておこう、さもないと我々が物笑いの種になるか、とこんなふうに言ってですね、まあやっぱり後味の悪い、しかしまあ仕方がなかったことなんだというふうにですね、彼は考えていたようでありますね。我々が物笑いの種になるからと彼は自分自身のことを理解しているわけであります。そして24節、3ヶ月ほど経ってあなたの嫁タマルは姦淫をし、しかも姦淫によって身ごもりましたと連絡が来たのでありました。それを聞きましたユダは烈火のごとく怒りまして、何、あの女を引きずり出して焼き殺してしまえとこんなふうに叫んだということでありました。そして使いの者が行ってこのタマルをですね引き出そうとした時でしょうね、タマルは、私はこのシナジナの持ち主によって身ごもったのですというふうに返事をこう送るわけです。どうかこの紐のついた印象とこの杖とがどなたのものかお調べください。そして品物がユダのところに届きますと、ユダは本当に愕然としたのでありましょう。26節、ユダは調べていった、私よりも彼女の方が正しい、私が彼女を息子のシェラに与えなかったからだ。ユダはタマルを、焼き殺してしまえ、引きずり出して焼き殺してしまえというふうに言ったんですけど、まさに自分自身が焼き殺されるべきこと、恥ずべきこと、人を騙していたこと、それを明らかにされてしまったのでありました。なんという愚かな男でしょうか、なんという恥ずかしい男でしょうか。しかしどうやらこの出来事はこのユダをして本当の悔い改めに導いたようでございます。私は、この後のことを少し、まあ、自分なりに想像をしてみたんですけれども、この後子供が生まれて、それはまさにユダの子供でありますけれども、どんなふうにしてこの家族は生活をしたのでありましょうか。ユダはきっとまさに自分自身の子供として恥を忍びながら、みんなの人にいろいろ言われながら生活をしていったのではないかなというふうに思うのであります。ずっと後のところになりますけれども、いよいよヨセフの話が佳境に入りまして、ヨセフがお兄さんたちにですね、誰か身代わりを残せとこんなふうに命じるところがあるんですけれども、ユダはですね、自分から進んで私がこの兄弟たちの身代わりになりますと言って申し出るというですね、素敵なシーンが出てまいります。さらにまたこの旧約聖書の創世記の締めくくりにも なる部分でありますけれども、ユダについてですね、お父さんのヤコブが祝福をする言葉が記されているのであります。これはぜひ見ておきたいと思うんですけれども、どうぞ皆様お分けください。創世記49章の9節以下、新共同訳聖書ですと90ページになります。創世記49章の9節以下、新共同訳ですと旧約聖書の90ページ、こんなふうに書かれてあります。ユダは獅子の子、私の子よ、あなたは獲物を取って登ってくる。彼はお獅子のようにうずくまり、目獅子のように身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王爵はユダから離れず、統治の杖は足の間から離れない。ついに白が来て、諸国の民は彼に従う。この白っていうのは救い主という意味があると言われます。彼はロバをブドウの木に、メロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼は自分の衣をブドウ酒で、着物をブドウの汁で洗う。彼の目はブドウ酒によって輝き、歯は乳によって白くなる。まあ、こういうですね、素晴らしい予言をいただいているわけでございます。王爵はユダから離れず、統治の杖は足の間から離れない。ついに白が来て、諸国の民は彼、つまりユダに従うと、こんなふうに、まあなんという大きな祝福の予言でありましょうか。そして今日このお読みしたところでありますけれども、その最後のところで、このユダとタマルとの間によって生まれた子供、それが2人おりまして、38章の一番最後のところでありますけれども、この子はペレツ、もう一人はゼラと名付けられるというふうに、名付けられたというふうに記されておるのであります。私たちはクリスマスになると、いつもイエス様の系図の話を考えますけれども、なんと新約聖書の第1ページ、マタイによる福音書の一番最初のところに、なんとこのユダとタマルの名前が出てくるのでございます。一章の3節、ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを、というふうにずっとこう続いていくわけですけれども、まさにこれが一章の一番最初にありました、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図ということで、我が愛する、我らが愛するイエス様の先祖の一人に加えられたということであります。ある人は言うでしょう、なんという汚らしい、なんという醜い出来事なんでしょう。しかしその醜い汚らしい出来事も、その本人が神様の前に徹底的に悔い改める時に、大きな神様の祝福を受けるということを聖書は私たちに告げているのではないでしょうか。タマルはある意味かわいそうな女でした。最初に結婚した兄が死に、そして2番目に嫁いだ弟が、結局子供を産ませないということで、また彼も殺されまして捨てられてしまったのであります。3番目の子供と結婚するという約束はいただいておったんですけれども、ユダはそれをしようとはしませんでした。確かに、彼女がこんな方法でしか子供を産めないということを考えた、これは決していいこととは思われませんけれども、しかし与えられた約束をじっと待ち続け、やむめの服を着たまま信じて従っていったこのタマルは、やはり本 当に光を持つ女性ではないかなと思うのであります。新約聖書のテモテ第一の手紙一章の十五節のところにこういう御言葉があります。新約聖書テモテ第一の手紙一章の十五節、こういうふうに書かれてあります。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。なんか最たるものってちょっと分かりにくいですけれども、前の翻訳でいきますと、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実でそのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのであると、パウロは自分自身のことを紹介しているわけですね。おそらくユダは、タマルに向かって振り上げた拳、なんちゅうことか、あいつを引きずり出して焼き殺せと言った、その彼の怒り、それはまさに自分自身に向けられて彼が語ってしまった言葉だったっていうのを教えられたと思うのでございます。新約聖書のヨハネによる福音書の8章、皆様よくご承知のあの姦淫の現場で捕らえられた女のお話もこれと通じるところがあると思うのであります。人々はこの女に向かって、さあどうしたらいいんでしょうかと言ってですね、イエス様に迫ってきました。多分彼らの手には石が握られていたと思うんです。モーセはこのような女を石で撃てと命じておりますけれども、さあどうするんだあなたはと言ってイエス様に迫った時に、イエス様は長い長い沈黙を守っておられたのでありました。そしてみんながしきりにそう言い立てるもんですから、一言ぽつりとおっしゃったのでありました。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げよ。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げよ。そう言われてからまたイエス様はしゃがみ込んで何か字を書いておられたということであります。そういたしますと、イエス様の言葉に心刺されたんでしょうか。年寄りから始まって一人また一人とそれぞれ自分の家へ帰っていったと書かれてあります。そしてそこには女とイエス様だけが取り残されたと書かれてあります。そしてイエス様は女に聞かれました。誰もあなたを罰する者はいないのか。女はいませんというふうに答えしました。イエス様はおっしゃいました。私もあなたを罰しない。これからはもう罪を犯さないように。私はこれこそまさに福音、これこそまさにイエス・キリストの救いだと思います。さすが聖書だな、ありがたいなと思います。目に見えるその人の技、その人の犯した罪だけではなくって、本当にその人の心の中にある叫びに身を留め、そしてその人に与えられている、その人に投げかけられている天の神様の光をイエス様はご覧になっていたのではないかな、そう思うのであります。お祈りをいたします。 天の父なる神様、今日の御言葉を感謝いたします。旧約聖書の創世記の中に書かれてある本当にひどいお話のようでありましたけれども、本当に聖書の中にはこのような出来事もまた神様の愛に包まれて、神様の光に包まれて清い光を放つのだと教えられていることを感謝いたします。このタマルとユダがイエス・キリストのその家系の中に加えられ、この人たちを通して、そしてこの人たちを清めるために神の御子であられるイエス・キリストが来てくださったということを本当に感謝いたします。どうか私たちもこの新しい週間、またこれから始まります私たちの歩みを、この神様を仰いで本当に共に歩んでいくことができますように、助け導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。